ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月28日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
ラジオをお聞きの皆さん、今日は本当に楽しみにしてください。なんと本日、二階俊博さんと森喜朗さんの対談というのがこの番組の中で実現しそうです。
ないですよ。
ない。
名前を間違えて、お前もその年になるんだよ、ボクロ。
今のは多分二階俊朗さん。
俊弘さんじゃなくて俊朗さんぐらいの。いやいや、まあ、怒られますよ、また。また本当にね、本当に怒られるの。
そうですね、
いや、二階さん怖いんだよ。
いやいやいや、そんな、やらしといて何言ってるんですか、やめてください。
俺のさ、先輩の、ほうほう、まあ、テレビ局に所属していた、ニュースの解説のおっさんがおるわけですよ。
ほうほう、
そのニュースの解説のおっさんがですね、ある時に、はるか後輩の記者に、そそのかせれるようにして、和歌山南部で建設中の道路のことを、二階道路と呼んだんだよ。それまでその人は、中央における政治の取材で、二階派は結構食い込んでいて、二階派のあれやこれやの会合に呼んでもらっていたのでございます。でテレビで一発二階道路って言った後、勘無視。勘無視。はるか後輩の記者に、お前のおかげで俺、二階派出入り禁止になっちゃったよと。そう言ってらっしゃったことがかつてありましたから、飯田君も今のモノマネでもうこれでしくじったね。それで完全に二階派出入り禁止だね。
大先輩にそそのかされてるじゃないですか。完全にそそのかされましたよ、今。
いやいや、ですね。
いやいや、
まあ、その話題は今日4時台に、たくさんお届けをいたします。
いやいや、しないですよ。
辛坊さん、昨日ほら、葛飾北斎の話を、葛飾北斎
さんというこの番組のリスナーさんでよくいろいろメールをくださる方がいらっしゃるんですが、その方の名前からですね、昨日実は、葛飾北斎の話をしようと思って腕ぐるぐる回してきたんですけれども、
まあ、目の前のことにほら話がね、こう持てかれちゃうタイプなので、
そうそう、なんですか、
あのね、私最近読んだんですよ、インターネットでですね、まあ、私その手の記事はあんまり読まないんだけども、ホステスさんが考える、モテる中年になる方法みたいな、まあ、簡単に言うとそういうものですね。それによるとですね、見切れにした方がいいと。とにかく清潔感というのが何より大切だと。じゃあ清潔感みたいなところはどこで出るかというと、眉毛が長いのが生えてないかとか、鼻毛が伸びてないかとか、そういうところを注意しなくてはいけないという
。
それ以上は言いません。
鼻毛がまたね、白髪が出てきてるんですよ。
それはね、それはおそらくですね、大気汚染が原因ではなかろうかと思います。実はそれと今日これからお話しようというのとは、若干の関係がありましてね。
そうなんですか。
なんで昨日葛飾北斎さんが突然頭に思い浮かんだかというと、昨日の朝起きてパーッと外を見たら、昨日は今日と違って空気がものすごく澄んでたんです。多分ね、一昨日雨だったせいがあるんだと思いますね。風も強かったんだと思いますけれども、昨日の朝は本当にね、冬はまあ空気中の水蒸気が減って透明度高くなります。だからまあ星なんか観測する人は、まあ冬が、まあいや、まあ一番盛りの時間なんですよ。というのは夏はやっぱり空気中の水蒸気が増えてくるんで、どうしてもね、同じいい天気でも、星の見え方がもう一つなんですよ。冬はやっぱり空気中の水蒸気も少なくて、晴れる時にはスコーンと晴れますから、遠くがよく見えるんですね。で、私のところからだと、冬の天気のいい時には、 筑波山、赤城山、春名山、ずっと見えてたんでありますが、最近あの目の前にビルが建ってですね、赤城山方向が遮られて赤城が見えなくなったんですが、まあ春名と筑波はなんとか見えるんです。で富士山は方向的に見えにくいところなんで富士山は見えないんですが、で昨日の朝めったに見られないんですけども、春名山までスコーンと見えたんです。あ、春名だと思って、春名赤城、やっぱ帝国海軍ですね。
そうですね。
帝国海軍。やっぱ帝国海軍の船の名前は、やっぱり帝都防衛という意味合いがあって、そのあたりから名前が取られてるケースが多いんですが、はい、春名山が本当に綺麗、はい。春名山ってね、写真で撮るとほとんど富士山なんですよ。
形がね。はい、
まあ、方向が違うのが分かってますし、大きさが違う。だから東京都内から、私、あの、埼玉県に住んでた時期が長かったんで、うん、やっぱ埼玉県の私の住んでるところからでも、富士山はね、天気がいいとスカーンと見えるんで、だいたいまあ、東京都内から富士山見るとこのぐらいの大きさってサイズ感がありますから、はい、ところが昨日見えてたのはもう、あ、方向も間違いなく、山の形から言うと赤城は形が違うよね。まあ、まあ方向から言ってもう一遍地図で検索して間違いなく春名だなと思ったんですよ。でも春名って綺麗な山の形しててね、写真に撮ると富士山にかなり近い形をして、まあそれで言うとなんとか富士と言われるのが日本にあちこちにありますが、見事ですね。あの特にね、私が感動したのはね、鹿児島の、西側の方の半島の先端に指宿温泉ってありますね、はい、あそこにあの開門岳っていうのがあります、はい、この開門岳って見たことあります？見事にね、うん、ミニ富士山うわこれは見事な山陽山の形だなというのが、まあ全国にそういう山いくつも、なんとか富士と呼ばれてる山はそういう形の山多いんですけれども、でも思ったんです、で昨日あたり富士山の見える場所にお住まいの方は、昨日は空気澄んでてスコーンと富士山見えたはずですよ。でも一日変わるとこんなに変わるか、今日全然見えないですよ。で明日あたりから黄砂も飛んでくるということになると、もう全く飛んでくる。今黄砂予報出てますよ ね、
ねそうなんですよ。
今週末、
明日明後日、
春の話明日は、
で昨日、まあ昨日おそらくね、富士山見えるという場所にお住まいの方は相当綺麗な富士山が、見えたはずなのでありますが、ただふっと思ったんですね。確かに富士山は美しいと。でやっぱ富士山が美しいのは、あそこ単独峰で周りに大きい山がないんで、一個だけドーンとありますから特別な存在ではある。だからやっぱりあの日本人にとって富士山というのは、まあ心の拠り所の一つだってなんかするわけですよ。で心の中にある富士山の形と実際に富士山の形を比べた時には、まあはるかにあの実際の富士山の方がなだらかです、ね、斜面が、はい、心の中の富士山ってぐわっと三角形でそそり立ってる感じがするじゃないですか、
イメージね、
イメージが、
はい、
それでそこからなんですよ、葛飾北斎、
はい、
やっぱりね、葛飾北斎が描いた富嶽三十六景という、はいはいはい、最近一括してあのシリーズまとまってオークションに出されて買い取った人がいるっていうニュースになりましたけど、あの富嶽三十六景に描かれてる富士山って、実際の富士山はそんなに急角度なわけねえじゃんっていう角度にそれぞれの絵で描かれてデフォルメされてるんですけども、でも葛飾北斎のすごいのは、そのデフォルメがあの極端なデフォルメじゃなくて、心の中に日本人がみんな思っている富士山っていうのはこういう形だろうなというのが見事に絵になってるんですよ。やっぱ優れた芸術家というのは、こうあの銀座のホステスさんが言うところの、はい、モテる中高年になるための秘訣というのをぜひ実践してくださいね。何の話
で、何の話で、知りません。
葛飾北斎、はい、でやっぱり優れた芸術家というのはそういうもんだな、葛飾北斎というのは偉大な人だというのを、うん、改めて昨日の天気で、うん、筑波山や春名山を見ながら思ったのでございますよ、
はいはい、
でこの話を、
はい、
とても感動したので、うん、昨日の番組のオープニングにしようと思ったら、うん、全然違うことを話し出して気がついてみたら時間が全部経過していて、
ね、
残り時間がなくなっていたという、そういうことがございました。
出せてよかった、
ね、それでね、はい、まあ、ちょっとやっぱり葛飾北斎について調べてみようかと思って調べてみたら、はい、ああそうなんだと思ったことが一つ出ましてね、はい、あの富嶽三十六景っていう名作シリーズありますよね、
はい、
あれって北斎70代なんですよ。
ああそうですか。
葛飾北斎ってね、90まで生きてんですよ。
90か。
当時の人にしてはね、いや長生きですよね。
ね、人生50みたいな時代にね、
は
い
は
い。
だから私最近この番組でよく口にするように、はい、もう何やるにしたって、いやそこのリニアの開業まで生きてるかなとか、いやそこのトンネル開通するまで生きてるかな、うん、去年の暮れからずっと思っていたのは、うちの近所に橋ができたんですけど、もう橋ができたんですぐに通れるかなと思ったら、橋の入り口バリケードしてあって、3月25日まで通れませんっていう看板が、いやもうさできてんだから通せばいいじゃない、お役所仕事ってこういう問題な、だって今通してくれりゃすぐこの今日から便利になるのに、まあね、そこから別にね工事してるわけじゃないんですよ、もう単にバリケードで両側の橋の入り口封鎖してあるだけなんですよ、これおかしくないですか、だって今すぐもうできてるわけだから、税金かけて作った橋でしょ、ところが供用開始3月25日ですみたいな張り紙がしてあって、ほんでなんか、その供用開始にあたってセレモニーみたいなものが行われて、そのセレモニーが済んでからじゃないと使えませんって、もう半年近くもバリケードで封鎖されたっきり、もうだから私はそこの前通るたんびに、おい俺が開通まで生きてなかったらどうしてくれんだと、こんな税金返せこれは東京都みたいな、
大丈夫そうですね、
でも俺東京都の住民じゃないから住民税を払ってないなとかさ、あれいろんなことも考えたりとかするわけでございますが、いやなんだけども、はい、私この春で68になるんですけども、はい、いや葛飾北斎があの名作シリーズを書いたのが70代になってからだということを知ってですね、あまだそんなになんだかんだで常に、いやそこまで生きてるかなみたいなことを考える年でもないのかもしれないと、
ちょっと前向きになってきましたよ、辛坊治郎さんが、
銀座のホステスさんがね
今日は2つの話が平行に行く日なんですか
やっぱり鉄道ファンの飯田君の日だから、やっぱり日本のレールがこう、ね、同時進行
みたいな、ちょっと電車に寄せてね、
先行ってください
本当にさあズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュお送りします。で4時台は去年のフルタイム労働者の平均月給が31万8300円というニュースについて、で5時台は次世代の国産旅客機開発へというニュースなどにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。オープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなどをどんどん送ってください。メールはzoom@1242.com、 番組の感想などは X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で今日もお届けいたします、5時26分頃になりますが、ズームオンミュージックリクエスト、今日のリクエストのお題は
葛飾北斎の偉大さに改めて気がついた時に聞きたい曲。
葛飾北斎の偉大さに改めて気がついた時に聞きたい曲。なるほどなるほど。
そんな曲ありますか。
わかんないけどなんか壮大な。
そうですか。
まあ、いろいろ想像してね、ぜひ選曲の理由も書いて送っていただければと思います。
ロマンポルノに北斎漫画っていうのがあったな昔な、そういえば。
あ、そうですか、曲。
まあいいや、田中優子かなんか、あれロマンポルノじゃなかったか。まあ気にしないでください。はい、独り言です。赤野郎と同じようなもんです。
Zoom @1242.com でお待ちしております。
言わなくていいです。
はい。続いてはこの時間はガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて594円66銭安い 4万168円7銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 48.47 ポイント低い 2750.81 で取引を終えました。円相場は1ドル151円30銭付近で取引されています。東京市場の円相場は方向感のない展開となりました。序盤に151円台後半まで下落する場面もありましたが、日本の株安を眺めて下げ渋るなど小幅なレンジ推移となりました。明日から欧米諸国がイースター休暇に入ります。 今日はニューヨーク債券市場が短縮取引になることもあってトレンドが生じるような動きにはなりにくいでしょう。また152円に近づくと日本当局による円買い介入への警戒感が高まるとみられます。その際は神経質な値動きとなる可能性があるため注意しましょう。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ちょっとおしゃべりやめてください。始まってるんだから
飯田君、はいはい、もうちょっと一生懸命仕事しようよ。
放送ですか。
メリハリですよ、メリハリ。本当に
日本放送
家じゃないんだ。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。お笑いコンビダウンタウンの松本人志氏が女性に性的行為を強要したとする週刊文春の記事をめぐって発行元の文藝春秋などを提訴した訴訟の第1回の口頭弁論が今日東京地裁で行われました。小林製薬は紅麹を使ったサプリメントを摂取した2人の死亡を新たに確認したと発表しました。これまでに判明していた2人と合わせて死亡した人は4人となりました。アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手の専属通訳を務めていた水原一平氏による違法賭博疑惑についてスポーツ専門局 ESPN は国土安全保障省の国際的な金融犯罪などを捜査する部門が国税当局とともに水原氏の捜査を行っていると報じました。ウーバーイーツジャパンは東京都と福岡市の一部の薬局を対象に処方薬の配達サービスを始めました。オンライン診療などのシステムを提供する企業と薬局チェーンが連携し配達員が届けます。今年中にサービスの対象を国内の薬局数千店に拡大することを目指します。一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟が行ったアンケート調査によりますと、アニメ業界で働く人の半数が1月に225時間以上の長時間労働をしていることが分かりました。また全体の 37.7% がアニメ関係の仕事による月収が手取り20万円未満でした。オリエンタルランドは東京ディズニーランドでマーベルスタジオの映画のキャラクターが登場する It's a Small World with Groot を来年の冬半年間の期間限定で開催します。東京ディズニーリゾートのアトラクションにマーベルスタジオのキャラクターがお目見えするのは初めてです。 JR 東日本は電車の中のテレビ局トレイン TV を4月1日に開局します。山手線をはじめとした首都圏の JR 主要路線の車内モニターを使ってヒカキンが出演する番組などオリジナル番組を放映します。なお音声のないサイレント動画です。
さて、
はい、
飯田君忖度ネタは、
いやいやいや、
電車の中にテレビができる、
ほうほう、
テレビ局ができる、電車の中にテレビモニターがあるのは大阪ではですね、京阪特急っていうのが昔ありましてね、ここは普通にあの電車の中で NHK 映ってたりなんかするんですよ。
そうなんですか。
それでスピーカーがね、座席の上の方で、まあ、薄く聞こえてくるんですね、
はい、音出してる。
音量調節も確かあったような気がするな。だから音出て出てて、だから特急に乗ると、まあ、ニュースとかあの野球中継とか 見ながら、はい、帰るっていうのは今もうなくなりましたけど ね、東京の電車ではないですか。
なかったですね。テレビついてる電車ってなかったですね。
だ
テレビ
今度できるのは何、これ電 JR 東日本電車の中のテレビ局、つまりテレビのモニターに番組も、
うん、
オリジナルで全部作るってことですかね。
まあそれも作るってことでしょうね。今すでにね CM とかもガンガン流れてます
ね。いや私はあの電車の中の山手線でよく乗るときに、
はい、
あの駅の間にクイズとか出るじゃないですか、
出ますね。
あのゲームのキャラクターのピクミンみたいなのが出てきて、いろんなあの映像の拙者の画面でこれは何みたいな、鼻の穴みたいな、なんかそういうそういうのあるじゃないですか。
ありますあります。
要するにあれの拡大版、
まだあれもちゃんとコンテンツをして作ろうみたいなところなんじゃないですかね。 CM2 ルだけでな
く、それが何、要するに将来的には収益源になるということ。
まあそこまで考えてるんだと思いますけどね、
う
ん、ま
あ、あの音声は当面なしみたいな、うん、サイレントだって話なんだけど、
はい、
Bluetooth か Wi-Fi で、あの、うん、イヤホン、今もうみんなあの無線のイヤホンつけてますから、あれでこうスマホ上で選択して、音声選択して聞けるようにしたら、音声込みのやつも、まあどのくらいの長い時間乗ってるかにもよりますけどね、だからどのくらいの長さのコンテンツで、誰に何を見せるかっていうのはなかなか結構難しいと思いますよ。京阪の特急なんかね、
はい、
大阪京都間40分か45分ぐらい、
あ、
もうノンストップでダーッと走ってますから、だったら30分ぐらいのコンテンツなら十分見られるんだけど、なかなか関東の特に山手線なんか、だからもうちょっと郊外の通勤電車だったらね、
まあまあそうですね、長い時間乗ってるかもしれないですけど、
さて、松本人志さんの裁判が始まりまして、
はい、
今日なんかニュースいろいろこれに関するワイドショーなんか見てたら、松本さんは出なかった、出廷しなかったみたいな、なんかそれがなんか問題であるかのような、ニュアンスのニュース原稿を耳にすることが多いんだけど、はっきり言ってね、
はい、
本人出てくるのは1回か2回だと思いますよ。私自慢じゃありませんが、
はい、
あの買った家の地盤が崩れたんで不動産屋を訴えたことがあってですね、民事訴訟をやってたんですよ。それで民事訴訟をやって、あ、ちなみにあの口頭弁論という言い方がありますけど、民事訴訟が口頭弁論、
はい、
で刑事裁判は公判という言い方、公の判で公判という、なんでそういうかというと、刑事裁判の場合はあの片側があの検察官という公の人で、
はい、
その人がまあ裁判を請求するんで公判という言い方しますけど、民事裁判は口頭弁論なんですが、
はい、
私もその不動産屋を訴えて裁判やったことがあるんですけど、2年間裁判やって、私本人が出てたら1回だけですから、だいたいそういうもんです、民事裁判ってそんなもんです、だから今後どのタイミングで本人が出てくるのか、どういう証人が出てくるのか、まあちょっとそれは訴訟式にもよるんで、私なんかひどかったのはですね、1年間一生懸命裁判やって、まあ私1回も出てかなかったですけど、ただ弁護士さんがやってきて、あの一からやり直しになりました、なんでですかって言ったら、あの人事異動で裁判官が変わることにこの春なりましたんで一からやり直し、そんなアホな
そんなことって
連言2年やった挙句だよ、まあ、最終的には和解しましたけどね、2年間で1回だけ法廷に立って、で腕ぐるぐる回して喋ってやろうと思ったら、裁判長が、聞かれたことだけ喋ってくださいって
残念でしたね、
むっちゃ腹立った
なるほど、ま
あ、だから今日松本さん出てかなかったのは普通です、うん、はい、
ズームフラッシュでした。
3月28日木曜日、時刻は午後4時まもなく4分になるところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
はい、ではご意見をご紹介してまいります。富士山についてですね、神奈川県小田原市のラジオ小僧さん69歳の方、まさに昨日富士山が綺麗に見えているので写真を撮りに行きました。ご覧ください、足柄峠から撮りました。写っているのは御殿場の町です。
見事ですね。まだ富士山はだいたいこれ3分の2ぐらいは雪ですね、山頂から、いや見事ですね。
なんか綺麗にシンメトリーに
見事で美しいけれども、でもね、こう角度を分度器で測ると富岳36景の葛飾北斎の富士山よりはなだらかです、
うん、
確かに、ね、はるかになだらかですね、う
ん、でも心の中にある富士山はあの葛飾北斎なんですね、これが。
確かにそうかもしれない、
やっぱ芸術家というのはすごいなと思いますが、いやいや素晴らしい写真ありがとうございます、
ありがとうござい
ました。続いては宮城県富谷市51歳女性の方ですね。通勤の時に聞いています。時々吹き出してしまうこともあり、突然笑い出す変な人になることもします。でこの3月、息子は高校受験をしました。毎日受験勉強を頑張っておりました。残念ながら第一志望の高校にはご縁をいただきませんでした。本人はしばらく落ち込んだり、ため息をついたり、見ていても辛いものがありました。今は気持ちを切り替え楽しみにしているようです。前を向き始めている息子に、どうぞ一言エールをいただけないでしょうか。息子の名前は ジョーです。丈夫のジョーね。
ジョー君、大丈夫だよ。人生なんてね、終わってみないと分かんないからね。私も自慢じゃありませんが、大学受験、同じところ2年連続で見事に滑りましたけれども。だけど、あれ滑ってなければ、はい、増山さんとの出会いもなかったわけですから。
そういう
ことです。こうやって増山さんとの出会いがあるのは、あの時大学受験で2回続けて失敗してるからですからね。
そういうことです。
ジョー君。素晴らしい未来が待ってますよ。大丈夫ですよ。
大丈夫、は
い、これからも頑張って。
飯田君のように裏から大学入っちゃった
裏じゃないからちゃんと受けてますよ。
正規のルートではあるんです
ね。 AV 入試だっけ。
いや AV じゃ
ない。入試なんですか。
なんてこと言うんだ。大学言葉入ってない。 AO とも言わなかったんですけどね。
そう、う
ん、ただ、まあ、いわゆる推薦入試っていうやつで、面接と小論文のみで、面接の方は
阪神タイガースの。俺今の今まで AV 入試だと思って。
え、マジで思ってたんですか。ちょっと待った。どんな入試ですか。ちょっと
失礼しました。
ジョー君、ショットとかじゃないんだからさ。
あのどういう大人になるかよく考えようね。
ちょっと待った待った。
あの見習っていいとこと悪いところはね、見極めてくださいね。
そうそうそう、この番組反面教師は多いかもしれませんけど、
ね、そうですね。
頑張れ立つんだジョー。
立ってますっていうから
もいいですね。そうでした。
ありがとうございます。
分かんねえだろうなジョー君。
ご意見、あ、そうね、お待ちしております。明日のショー
というアニメがありまして、ね、
そうそう、そこから説明しないとね。
ご意見は ZOOM@1242.com、 X ではハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、葛飾北斎の偉大さに改めて気がついた時に聞きたい曲、お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。去年のフルタイム労働者の平均月給318,300円。
厚生労働省が昨日発表した去年2023年の賃金構造基本統計調査によりますと、フルタイムで働く労働者の平均月給は318,300円で過去最高でした。前の年と比べて 2.1% プラスとなり、伸び率は1994年の 2.6% 以来29年ぶりの高さでした。また企業規模別では中小企業で 3% 前後の伸びとなり、大企業を上回りました。
まあもちろん賃金が伸びることは悪い話ではないので、うん、ただまあ22ヶ月連続して実質賃金がマイナスとかね、
はい、
賃金以上に物価が上がってるというようなこともありますので、はい、そういう喋り、そういう方向で喋り出すと、それはまた一つ喋れるんですが、ちょっと今日全然違う目線で、
う
ん、ここへ来て給料が上がってる理由というのが、
はい、
ですね、年金問題っていうのがあるわけですよ。で、日本の年金問題って2004年に100年安心プランというので、もう100年間安心ですよこれでっていうんで制度改正をしたんだけども、その後本来ならばマクロ経済スライドってものすごく面倒くさい日本語があるんですが、もうこれも完成日本語みたいなもんで、誰にも中身がわからないように作ったような日本語で、もともとなかったような日本語で作り出したんですが、うん、まあ、マクロ経済スライドって言葉があるんですが、まあ、言葉の解説はもうちょっと今日はやめておきますけども、はい、まあ、単純に言うと年金の支出額の抑制をするための仕組みだったんですが、これもほとんど発動されてないので、
はい、
年金の支給額が高止まりしているというようなことがあって、いろいろついつま合わないことが出てきたんですね。で、ついつま合わないことが出てきて、で、厚生労働省は何を考えたかというと、とにかく年金掛け金払ってくれる分母を増やそうと。で、分母を増やすための方法として、まあ、大きくいくつかあるんですけども、働く人の数を増やすというのが、まあ、一番成功法ではあるんです。で、働く人の数を増やすための方法として、はい、厚生労働省が考えたのが、女性の労働力化、
はい、
高齢者の労働力化、うん、それから外国人の労働力の確保、うん、でですね、これ進めてきたんですよ。進めてきたんです。
はい、
ところが、これのおかげで、これの、まあ申し訳ないけれども、その影響もあって日本の賃金が上がらない構造というのが一つできたんじゃないかという目線もあります。でもそれだけが理由とは言いませんよ。というのは、やっぱりフルタイムの男性雇うよりも高齢の方は雇った方が賃金安く済むとか、だからその
もともと戦略的に高齢者の労働力化、あの女性の労働力化、外国人の労働力化を進めたんだけど、その結果として、まあ、ある意味賃金にキャップがかかる状況がずっと続いたんだけど、さすがにここに来て、
うん、
もう労働市場に出てくる女性も、もうほぼほぼ上限まで達して、高齢者の労働力化も、まあ、かなり上限、まあ、段階の世代ももうそこそこいい年になって、いう状況の中で、賃金上げざるを得ないと。賃金上げないともう労働力が確保できない状況になりつつ、ようやくなってきたっていう背景が一つあるんです。で、これまたあの本論とは違う目線での解説なんですが、
はい、
もう一つ本論と違う目線の解説をすると、ちょっと問題だなと思うのは、名目賃金が上がってて実質賃金が下がってると生活楽になってないよねっていう状況なのに、本来ならばインフレの時って定期的に政府あるいはも厚生労働省等はですね、税金の所得税のあの課税水準の見直しとか、いろんな数字の見直しをするわけですよ。例えば、まあ、パートの労働者の皆さんの、これ以上働くと損が出るよって、103万円の壁だとか106万円の壁だとか130万円の壁とかあるじゃないですか、
はい、
じゃあ例えば物価賃金が1割伸びたなら、ね、物価賃金1割伸びたって生活は楽にならないわけですよ、両方の1割だから、だけど130万円の壁っていう130万円のまま残しとくと、
はい、
今までの130万円の所得のある人と、ね、物価が 10% 上がった段階の130万円の所得の人では全然生活違うのに、その130万円の水準変わんないと、それまずくないですか。だから基本的にこの手の水準っていうやつは、物価賃金の上昇に合った形で毎年改定していかなきゃいけないんだけれども、そういう改定に慣れていないし、岸田政権全然、なんか最近なんか税収むっちゃ増えちゃって嬉しいみたいな、いやいやそれは税収増えるだろう、その消費税だって物価かける 10% なんだから、物価が上がったら自動的に消費税は増えるわ、賃金だって名目賃金あのどんどん上がってきゃかける所得税だからどんどん上がるわ。その上問題はですよ、日本の所得税ってあの課税最低額にかかる所得税は 5% なんですよ、で確かね4500万円かなんか課税所得を超えると所得税額は、45% とかになるんです、ね、で 5% から 45% の間、つまり何百万円超えると5% から 10% になりますよ、何百万円超えると 10% がいきなり 20% になりますよ、というふうにして段階的に所得が伸びるとこう税率が上がっていくわけですね、これ、給料上がりました、名目の手取りは増えてます、だけど実質賃金は下がってるから生活水準上がってないんだけれども、この税制のパーセンテージのところの線引きが変わらないから、
はい、
あれ俺さ名目賃金伸びてて実質賃金下がってて生活水準楽になってないのに、あれ税率が 10% じゃなくて 20% になっちゃってるよって、これなんとかしないと今みたいな時代は本当にみんな貧しくなるよ、賃金上がってんだけど、いや名目賃金だけ上がってるだけで税率も上がっちゃって、え税率まで上がっちゃうみたいな、これひどくないですか、
手取り下がってるぞみたいな。
いやだからそのあたりはやっぱり政治がきめ細かく、やっぱこのぐらい物価と賃金、名目の物価と賃金が上がってますから、
はい、
少なくともそういう線引きの水準はあの貨幣価値の落ちてる分だけ水準は改定してきますっていうのが当たり前なんだけど、全然そういう気配がないんだよね現政権は。
なんつったって30年間そんなことしなくてよかったわけですからね。
いやまあそういうことです、だから慣れてないっていうのもあるんだけど、でもやっぱりその辺は、ね、生活見てりゃ分かんちゃう、常識で判断できるだろう、少なくともやっぱりね、税率の変更点の線引きぐらいはすぐ変えないと、
そう法律必要ないですからね、政令でいけるから多分、
だからそうだから 5% から 5% 10%、はい、20% 最後 45% 超、それはちょっとやっぱりね、線引き変えてやらない、その130万円の壁もなんかこれの制度が変えるとかなんとか、いや制度変える前にまず少なくとも貨幣価値の変動分ぐらいはその数字をまずいじれよと、そんな簡単じゃん、
掛け算すりゃいいわけ
ですね、そのぐら
いしないと貨幣価値は下がってる、実質賃金下がってるのに、それでも130万円を守らなきゃいけないとなると、130万円までギリギリ働きました。だけど、3年前の130万円の価値と今の130万円の価値は全然違うのに、それでも130万円の壁は変わらないから、それを守らざるを得ないということになると、生活ガンガン貧しくなるよ、こんなことしてると。これちょっとね、だから、去年のフルタイム労働者の平均月給31万8300円で、過去最高でしたって喜んでる場合じゃねえんだよっていう、私はそうつくづくそう思うのでございますが、さあその政治がどうなっているかというので、
はい、
皆さん注目してください。二階 VS 森喜朗。
自民党派閥の政治資金パーティーの裏金事件をめぐり、岸田総理大臣が森元総理への聴取に言及。
自民党派閥の政治資金パーティーの裏金事件をめぐり、岸田総理大臣は今日の参議院予算委員会で、森喜朗元総理大臣への聴取の可能性について、関係者の一人であり、政治責任を明らかにするために必要な方ということで含まれうると述べました。またこれまでの自民党の追加聴取で、森元総理の資金管理への関与を示す証言が出たかと問われ、今の段階で内容は明らかにしないと述べました。また2024年度予算が成立することを受けて、岸田総理大臣は今日総理官邸で会見を開きます。今後の政権運営や裏金事件をめぐる対応などについて説明するとみられます。
ある意味、
はい、
岸田総理というのは天才かもしれないよね。
お、天才かもしれない。
だってさ、目の上の本音で言うと目の上のタンコブだと絶対思っていたはずの安倍派が壊滅状態になり、めんどくさいから、まあ長いこと幹事長にしといた二階さんもいなくなりそうだし、ふっと気がついて周りを見渡してみたら、自分を追い落としそうなやつはあらかた退治しちゃったという。総理すごい手腕ですね。
しっかりと、しっかりと国民の皆さんの期待に応え、政策を前に火の玉となって進めていくとこういうことだろうと。
え、火だるまになられるんですか。
まさに火の玉になって。ほら、ほら、いや、偽物ですよ。偽物です。
本当にね、うん、
はい、
もちろん皮肉を込めてなんだけどさ、すごい人なんじゃないか。
いや、これだから小沢一郎さんがね、ここのところ記者団に答えてますけど、いや、これは警戒しなきゃいかんということをですね、言い出してるわけですよ。
小沢一郎が言うかっていう。
またほら、二階さんのことは小沢さんよく知ってるわけじゃないですか。
そうだよ。二階さんってさ、なんかこれだけ、だから自民党幹事長として最長と、こういう、これも事実だよね。
う
ん、
そうですね。
なんだけど、だからずっと自民党にいたような気がするんだけど、
はい、
1990年代の政治改革の大騒動の時に、小沢一郎さんについて、自民党抜けてんだよね。
はい、
その後しばらく、小沢さんと行動を共にして、自由党だの、なんだのって、ほいでふっと気がついてみたら、あれ、うん、小沢さんを置いて自民党に戻ったよねって。
そう。あそこで保守党という方に行くか自由党に就くかというところ。
だからね、
90年代の終わり、
まあ、お互い事情をよく知る者同士っていう、はい、なんかもう私なんか、私がやってんじゃありません、口の悪い誰かが言ってるんですけど、
僕でもありません。
たぬきだな。たぬきさんごめんなさい。本当に
たぬきだな
っていう。
そう、でも小沢さんがそう言うと、二階さんもこれでね、追い落とし。
いや、すごいよね、これね。
うん。
俺で、だってもう今、森喜朗さんだってさ、森喜朗さんはやっぱり、安倍派の実質オーナーで、
はい、
やっぱり安倍さん、まあ、もともと安倍派っちゅうぐらいだから、はい、だけど、まあ、もともと安倍晋三さんのお父さん、
そうですね、
はい、だけど、
安倍晋
太郎さん、まあ、森喜朗さんが長く、うん、まあ、いや、その安倍晋三さんにバトンを渡すまで、俺がつなぐんだというスタンスなんだけれども、うん、やっぱり生前の安倍晋三さんにいろいろ話を聞いて、聞くっていうか行動パターンをこう見聞きすると、森喜朗さんには相当気を使ってるという局面がいっぱいあったわけで、そういう意味では
あの自民党最大派閥 の、うん、まあ、あのいろんな行方を決められる人物であるんだけれども、うん、ここへ来て、
はい、
もう完全に動きはこれで封じた感じだよね。
うーん、
もうちょっと動き取れないね、森喜朗さんとしても。まあまあ ご本人のご高齢と健康状態というのももちろんあるわけで、
はい、
まあ、本人としてはあの肺がんで、末期の肺がんでオプジーボという薬がなければもうとっくの昔に死んでるはずだという認識もご本人はお持ちみたいですけれども、お持ちみたいだけれども、でも薬効いてここまで生きちゃっててるからにはやっぱり自分の権力は当然使いたいと思ってるだろうけれども、もうちょっとこうなっちゃうと権力使うどころもの騒ぎじゃないもんね、これね。となると今の岸田総理にとって、
はい、
危機感を覚えなきゃいけない相手っていうのがほぼ思いつかない感じだね。
これ、まあ、だからそうだ、麻生さんと、まあ、ああ茂木さんとの三党政治っていうのがこの派閥問題で、どこまで傷ついたかみたいな話もあります
し、という中でこの間二階さんは、あのもう次の選挙には出ないと、これについては、まあ、はい、この番組でも何回も解説したように、もともと85歳というこうご高齢で次の選挙に出る意思がそもそもなかったんじゃねえのっていう話と、それからやっぱり世耕さんがやっぱり安倍派の騒動の中で、
はい、
衆議院への鞍替えみたいなものがしづらいタイミングで自分の息子にあの議席を譲るベストのタイミングだと判断した可能性もあるんだけれども、記者会見でバカ野郎って言っちゃうと、そのバカ野郎記者会見にどうも飯田君はいたらしいという話で、あれを言わせたのは飯田君？
違いますよ、違いますよ。
違うの？あれどういう記者だったの？
いや、だ地元の、地元のというかね、あの大阪の局の記者の方が質問されたんですけど、
ええ、
この今回の、まあ、お辞めになるというのは、まあ、もちろんね、その政治と金の話で政治不信を招いたからだというふうに一番最初におっしゃいましたけれども、まあ、一方で85歳を超えるということもあると、年齢というファクターはなかったんですかというふうに聞いたときに、いやこれは政治不信を招いたからだと、まあ、これはあの林元さんというね、後ろにいた方がおっしゃったんですが、いやでそこでいやでもご高齢でしょみたいな、年齢についてはなかったんですかあとはいう話をしたときに、まずあの二階さんは、その記者の方をぐっとこう睨みつけてですね、でまずおっしゃったのは、あ離婚に年齢制限があるのかというふうに、まあ、ないですよと、うん、でその後お前もいつかその年になるんだよちなみにその問題となっているバカ野郎という発言ですが、あれはもう本当その後ふっと横を見て、で本当ボソッとっていう感じで、周りの記者もほとんど聞き取れなかったんですけど、うん、まあ何しろマイクが立ってますから
拾っちゃう、
ね、そうそう、でしかもそれもね拾える者と拾えない者があったんですね。演壇の右と左からマイクが立っていて、で二階さんは真正面に立って答えていて、でその後出口の方左側をふっと向いた瞬間に、うん、バカ野郎っていうふうに言ったんででこの日本放送のマイクはたまたまその二階さん向かって左側出口側に拾
っちゃったんだ、
だから土正面からバカ野郎を拾ったわけですね。だから日本放送の音声で聞くとものすごくクリアにバカ野郎を言ってますけども、うんうん、実はそれほどクリアに現場にいた人も聞こえてないよ、なんか言った感じ、なんかいたぞってそのぐらいの感じ
で、ね、でもその前の発言で結構語気鋭くおっしゃってたんで、はあ、二階さん元気だらしゃると思ったっていうね、うん、
バカ野郎
洗い中みたいになってます
ちょっと確かにねそのボソッという感じね、ま
あ、それも今も
分かんない人の方がさっきの立つ打上以上に分かんないです
そうですね洗い中のバカ野郎ね
なんだバカ野
郎、そうですね、そうですね、なんか面白すぎて何言おうと思ったか完全に忘れちゃった
ね、あれまあでもね、やっぱりそこはほらね、衆議院の任期のうちはしっかり務めるんだというお話もされてますし、で後継に関してはオフィシャルには、地元の方々が決めることだと、だからこれ和歌山も選挙の区割りが変更になって、和歌山2区にこの二階さんの選挙区はなると、でそこにじゃあ後継どうするんですかと、意中の人はいますかみたいなことをもちろん会見の中で聞かれていて、それは地元の人たちが決めることですよ、
そりゃ息子にやらすとは言えないわな、うん、なあ
まあ、地元がと、
そうですか、
そうそう、語気強めておっしゃってたのはあの2点あって、もう1点はあの政治の原点はふるさとにありだと。
そうなんだよね。だからあれ聞いててね、あの二階さんはやっぱりあの結構地方の政治家で、まあ、この番組に前に来ていただいた鈴木宗男さんなんかもそうなんだけども、とにかく俺が生まれ育ったところには、まあ、道路もないと、だから俺が生まれ育ったふるさとを豊かにするというのが俺の政治家の原点で使命だと、こう、二階さんも同じパターンだね、
基本的におっしゃってましたね。
だけどさ、そのおかげでね、あの都市部の高速道路って車線も少なくて、こう見込みで異様に高い高速料金踏んだくって、地方の高速料金は、和歌山3区なんてほとんどただの高速道路走ってて、北海道なんかでもそうですけどもね、ただのだから、それ一応言い訳としては、完成してないからただで供与してるんです。じゃあいつ完成するの。いや完成の目処は立っておりません。じゃあずっとただなんじゃんかよみたいな。それ都市部の高い高速料金で渋滞で苦しんでて、車線もっと増やしてくれよって話なんだけど、そっちに金が回らずに地方のほとんど車走ってない高速道路の建設に金が使われると、まあ、そうやって日本の戦後の地方は、で日本の地方は確かにね、アメリカの地方なんかに比べるとずっと豊かですよ、アメリカの地方なんかははっきりしてて、税収が伸びない地方なんて、まあ、学校なんか窓ガラス全部割れても誰も直さないし、先生の給料も払えないから、ろくな先生もいないし、荒れ果てちゃうんだけど、日本って、まあ、さっきそうやって地方の政治家の皆さんが頑張って中央の金をどんどん引っ張ってくるから、大阪や東京よりも地方の方が高速道路が使い勝手が良くて、はい、あの料金もただだったりなんかして、住みやすいし、だからそんなに都市と地方の格差って、別に学校が荒れ果てて、教員の給料が払えないからって言って学校が閉鎖されることもないわけだけども、でもそろそろ本当に日本トータルとしてこれが持続可能で、地方の政治家、国会議員、それも地方議員ならともかく国会議員の役割としてそれでいいのかということを改めてあの二階さんの記者会見聞いてて、俺は考えさせられたね。やっぱりちょっとやっぱり日本全体の国益であるとか、日本の未来像みたいなものをやっぱ語って、そのために頑張る政治家というのが出てこないと、この国に未来はないんじゃないかと。飯田君、
下さん、いよいよ時が来ました。
文脈読んでるね。
もちろんですよ。
もう約束のね、本当ですね。ですね。
どうも時間が来たようでございまして、
お時間でございます、はい、おしまいです。ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月28日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は葛飾北斎の偉大さに改めて気がついた時に聞きたい曲です。横浜市の猫ちゃんルンバで大脱走さんです。
なんじゃそれ、
わからないですね。北斎さんの絵を見て誰もが口にしてしまう一言は、おーいい絵ということで、プリンセスプリンセスのおーいい絵おーいい絵、
なるほど、はい、そうきましたと。ありがとうございます。
京都府にお住まい、京都市のヘイヘイさん、女性の方ですね。風景画のイメージが強い葛飾北斎ですが、歌舞伎も描いていたんですよということで、歌舞伎ロックスお江戸、ね、栃木県下 のし下、
下
付けした、梅干し小僧さん64歳男性の方、電気グルーヴで富士山リクエストします。
そんな曲あるんですか。そのまま
ね、葛飾北斎の多くの作品には富士山が描かれていますよね。そこで電気グルーヴの富士山をリクエストします。私のカラオケの定番曲です。
どんな曲だ、
ね、
井田君に歌ってもらいます
。いやいやいや、わかんないわかんない、
三重県鈴鹿市の鈴鹿の父ちゃんさん58歳。葛飾北斎の偉大さに改めて気づいた時に聞きたい曲は、千秋直美さん葛西。
どうして？
これね、理由がね、葛飾北斎を今風に略して葛西。
なるほど、葛飾北斎
か。
なるほどじゃねえよ。
足立区にお住まいのシェルトンさん44歳男性、葛飾北斎の富士山は確かに想像する富士山そのものですよね。実際に富士山を見る機会は東海道新幹線の車窓からくらいでしょうか。
東京から大阪に向かって走るときに、
はい、
さあ富士山はどっちに見えるでしょうっていう話が結構ありますよね。
あ
れ基本右に見えるんですけど、はい、一瞬左に見える時があるんですよ、はい、あれ線路ぐねっと曲がってるんですね、あれ、
うん、
はい。
でリクエストが TOKIO のアンビシャスジャパン。
ああ、なるほど、今会いに行こうの前のね、
テーマというかね、
いう、はい、やっぱそのイメージが、
ありますよね。そして岐阜県大垣市の岐阜の和菓子屋さん52歳男性はですね、葛飾北斎をはじめとする浮世絵は海を越えてゴッホやモネ、クリムトなどなど多くの画家に影響を与えたそうですね、世界に名だたる芸術家に影響を与えるなんて本当に偉大です。きっとパリのモンマルトルかなあたりで、若き画家たちがシャンソンを聞きながら葛飾北斎の浮世絵を語り合っていたのでしょう。ということで越路吹雪さんの愛の讃歌をリクエストします。
シャンソンね、
見事ですね。
シャンソンといえばね、
ありがとうございます。皆さん本当に恐縮です、
ありがとうございました。
本日のズームオンミュージックリクエスト、どんな曲か聞いてみようじゃないかシリーズ、電気グルーヴ富士山、
ではエンディングにね、辛坊さんもしっかりとお聞きになってください、
まあ、場合によったら飯田君に歌ってもらうという
、そうですね、
いやいや無理無理
さあ番組ではあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、いつでもお好きな時に送ってください。メールは zoom@1242.com、 番組の感想など X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するのはこちらです。次世代の国産旅客機開発へ。
経済産業省は昨日、官民連携による次世代の国産旅客機開発の戦略案を取りまとめ、2035年以降の開発を目指す方針を示しました。国産の旅客機をめぐっては、三菱重工業が2008年に事業化を決定し、経済産業省はおよそ500億円を支援しましたが、去年撤退しました。まあ、三菱航空機というね、会社を作ってやっておりましたが、
残念だね。ちゃんと空飛んでたからね。
はい。
何が残念かってさ、中国はつい最近ジェット旅客機を作って、
はい、
就航させました。
C919 という。
で、あれアメリカの FAA の型式証明なんか取っちゃいねえわけ。
そうです。取ってません。
じゃあなんでアメリカの型式証明取れなくて飛べるんだというと、いや別に中国で飛んでんだから関係ねえじゃん、
アメリカの空飛んでないからね、と
言えるわけですよ、
はい、
でね、日本も、日本がジェット機作ったわけですよ、ちゃんと空飛んでるじゃないですか、はい、まあ中見てないですけども多分立派に飛ぶ飛行機だと思いますよ、ちゃんと飛んでんだから
、試験飛行は何度も何度もやって
ちゃんと飛んでるわけだから、だけどアメリカの FAA というところの、
はい、
型式証明っていうのが取れないわけですよ。で、型式証明取るために途中からですね、人間入れ替えて、やっぱり型式証明取るためにはノウハウが必要だと、た
回金出してその FAA というアメリカの型式証明を出す組織にまあいやコネがあって、知見もあるという方を高い金出して雇ってきたんだけれども、結局取れなかったんですよ、でアメリカの型式証明取れないと俺は納得いかないんだけど、俺なんか納得いかないんだけど、だって中国の旅客機ってさ、アメリカの型式証明なんかなしで飛んでんじゃん。旧ソ連の飛行機だってイリューシンとかさ、あんなもんアメリカの型式証明なんか取ってるはずがないわけで、飛んでんじゃん。日本だって日本の型式証明出して、まずは日本国内、もともと三菱リージナルジェットつって MRJ って言ったわけですが、リージュナルだから、地域のジェット機なんだから、国内航空会社でどんどん飛ばして実績を積んで、ほらこんだけ長年にわたって安全に運航してるじゃないですかっていう実績を積み重ねていって、何アメリカで型式証明くんないんですか、おかしくないですかっていう、これってやっぱね国際政治力だったりすると思うんだよ。明らかに、なんかいやアメリカの型式証明とだけどアメリカの FAA ってさ、まあ、大きな声では言わないよ、大きな声では言わないけどさ、ここ何年かボーイングのボーイング 737MAX っていうのが世界各地で結構事故を起こしてるわけですよ。で、このボーイング 737MAX というのがあれ FAA の型式証明取ってるよねっていうので結構これ国際的に話題になったことがあるんですけど、じゃあ FAA っていう組織は誰が実際の現場を司ってるのかというとボーイングの人だったりなんかするわけですよ。そうすると日本がボーイングのライバルになりそうなジェット機を独自に開発しましたと認めてちょうだいって言った時に、俺がアメリカの FAA のボーイングから派遣されてる人間ならダメに決まってんじゃんそんなもんって俺なら俺根性がねじ曲がってるからだけどさだけど言うと思うんだよね。だけどさ、それを求めてでこれで前のやつ三菱リージナルジェットからスタートして、まあ、三菱がだいたい1兆円ぐらいの金ぶち込んで、まあ、だけど三菱じゃなかったら多分どうにもなってないけど、まあ、本体の会社がでかいということとで日本政府も金突っ込んでるから日本政府だって500億ぐらい突っ込んでるわけですよ、だから今回、まあ、どういう話になってるかというと三菱リージナルジェットは、まあ、三菱単独で、まあ、日本政府も500億ぐらいつぎ込んでるとは言いながら、やっぱり三菱が一社でやってたような活動なんで、まあ、オールジャパンでいろんな会社が金を出す形で、それに日本政府も金を出す形で次の開発を目指しましょうって言ったって最終的にはボーイングの出向者がたくさんいる FAA というところで型式証明取れないと飛べませんっていうことになった時に、俺みたいに根性の悪い人間がそこにいたとして、日本のジェット機そんなもん採用したらボーイングのライバルになるじゃない、じゃあ日本政府は今どう考えてるかというと、エンジンぐらいはボーイング使ってもいいかつまりそのジェット機が売れりゃボーイングにも金が流れる仕組みを同時に構築しながら、だけどさいつまで日本はこんなことしてんだと僕は思うわけですよ、で中国はなんでそれができるかというと、経済規模がでかいのと、マーケットもでかいし飛行機ので三菱が決定的に最後ねひよっちゃったのは、日本航空に何機売れますと、全日空に何機売れますと、だけどアメリカの航空会社に何機売れますっていうやつの方がボリュームが大きいわけですよ、そうすると日本航空で採用してもらいました、アナで採用してもらっただけじゃ商売にならなくて、アメリカの航空会社が採用してくれる200機みたいなやつのボリュームがあって、そのボリュームで商売するためにはアメリカの航空便を飛ぶためにはアメリカの FAA の認可が許可がいるので、日本国内だけだと ANA と JAL だけだと商売にならないって、だからね日本の経済規模の低下っていうのも大きく影を落としてるわけで、日本国内だけじゃ商売にならないっていう状況の中で、アメリカで売れないと商売にならない、だけどアメリカで飛行機飛ばすためにはアメリカの FAA の認可を得なきゃいけないけど、アメリカの FAA はアメリカの大きな航空会社の実質、まあ、参加とまでは言わないけれども独立してはいるんだけれども、でもやっぱり息はかかってるはずだということを考えたときに、私なんかはもう技術力もあるしもう完成した機体もあるんだったら日本国独自の 型式証明出してとりあえず日本国内で飛ばせろよと、で日本国内で飛んで実績上げろよと、うん、そういうわけいかないのか。
いやだからさっきおっしゃったそのやっぱりジャルアナ他の、ね、会社でだけだと採算合わないってところで、これあのヨーロッパがエアバスでやってるのがまさに同じようなジレンマを抱えていて、で、まあ、エアバスの機体はやっぱり FAA の資格取ってるんですけど、取るまでにはいろいろな嫌がらせとかをされたとかね、いろんな話を聞くんですけど、でもあの設計段階からなんとかなんとかすり合わせでこれだったら取れるよねっていうのでまず取っちゃって、でそっからビジネス広げてったっていうのがあるんですよ。で日本としてはやり方は2つ、もうその型式証明最初からアメリカの取るんだって言って、あの濁った水であってもいいからすするんだという覚悟でやるか、じゃなかったらもうあのアメリカ抜きにしたスタンダードを日本と例えば東南アジアとアフリカで作るみたいなことが本当にできれば、ただそれはひょっとするとこれ国家と国家の争いになるんですよ。航空機の話っていうのは裾野がものすごく広いんでね。だから本当にね、あの大喧嘩する覚悟あんのかっていうのを、航空機ビジネスってそういうところに飛び込んでいくもんだよっていう覚悟こそが今回のプロジェクトには必要だと私は思っております。
日本はさ、
はい、
なんだかんだ言ってもさ、
うん、
敗戦国だから、
そうなんです
結局そこへ行き着いちゃうんだよ。
そこに戻ると、
そうなんだから、羽田から飛ばす飛行機だって横田基地の
コントロールがありますからね、
あの許可を得ないと、飛ぶ滑走路で離陸する航路だってアメリカのご意向を伺わないとダメだっていう状況はやっぱりね、第二次大戦終わって何年経つっていうことを考えたときに、もうちょっと日本の政治家もちゃんとした政治家が出ていって言うべきことはしっかり言うというようなことになっていかないと、このまんまあと100年200年いっちゃうよ、いっちゃうよ、
本当あのボーイングに、ボーイングとかあの航空関係にで働いてるこう良心的な日本人の人に取材すればするほど本当覚悟の問題でしょこれはという話、うん、
てかさ、やっぱりねこういう時こそやっぱり政治力なんだけどさ、
一企業に任せるものじゃない
です。三菱リージョナルジェットが初飛行に成功してから日本政府としてはそのあたりのアプローチをちゃんとアメリカとやったかしらっていうのがね、全く見えてこないんだよね。
本当その意味でもオールジャパンでこれ本当にやるんだったらやらなきゃダメなんですよ。経産省もそうだし国交省もそうだし政治も全部巻き込んで、
総理、
へい、
なんとかしよう。
要するにしっかりとしっかりと火の玉となって前に進んでまいります。ご清聴ありがとうございました。
はい、ダメだこれですけどね、ズモでした。
ズモミュージックリクエスト、お送りしているのは梅干し小僧さん、車とラジオさん、ゼック東京さん、慎吾さん、4人の皆様からのリクエストです。電気グルーヴ富士山、
うん、飯田さん歌いそうですね。
富士山
どうですか柴さん、感想は
高いぞ高いぞ富士山。
カラオケで酔っ払った時に歌うにはいいかもしれない。
ノリでね、
みんなでやけくそになって、
う
ん、
もうね翌日声ガラガラでしょうね。
そう、気をつけた方がいいですよ。
本番あったら出ないですねこれ。
さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは伊集院光の種をお送りします。で6時からは鶴子の噂のゴールデンリクエスト、今日最終回ですね。鶴子師匠、美和子様、お疲れ様でした。で明日の朝6時からは、
はい、 OK 工事アップ、コメンテーター、制作アナリスト石川和夫さんです。4月28日日曜日、イベントあります。 OK 工事アップの X あるいはホームページからご確認ください。
はい、その後8時からは春風亭一之助あなたとハッピー、メッセージテーマあなたの始まり話教えてです。で来週月曜日のズームそこまで言うか4時台は拉致被害者家族会の代表横田拓也さんをお招きしてお話を伺っていきます。
ええ、それでは最後は二階さんに締めていただきましょう。どうぞ
お前もその年になるんだよ。
以上、辛坊と
増山と
馬鹿野郎。